私たちは愛して十字架にかかり、三日目に召られた主に期待しながら御事に来たいと思いますが、今日の動画はですね、月曜礼拝に出た方はですね、ちょっと見てしまったんですけど、日曜日はまだ見ていないので、吉谷南牧師 の、あの東京の今日の奇跡の吉谷南牧師の証と、木原花副牧師が証をしておりますので、それを2つ見ていただきたいと思います。
今日の奇跡、皆さんこんにちは、宮崎の南です。今日はどんな小さな祈りでも応えてくださる神様の愛についてお話ししたいと思います。私たちの教会では毎年2月5日に長崎で殉教記念聖会という聖会が行われています。今から3年前のお話です。この聖会が行われるまで九州各教会で LINE を用いてお祈りをし待ち望みました。そんなある日、当時5歳の息子があるスーパーに行った時、おもちゃのクワガタが欲しいと、私たちの方に言いに来ました。なんで欲しいのかを聞くと、保育園に持って行ってお友達に見せたいということでした。しかし当時そのおもちゃを買ってあげることができませんでした。しかも買ってあげれたとしても、そのクワガタのおもちゃを保育園に持っていくことはできません。ですので息子にそのことを伝えました。すると息子は大泣きしてしまいました。しまいには当時5歳の息子がそのスーパーから突然いなくなり、探し回るという状況になってしまいました。ようやく見つかった場所はスーパーから約1キロぐらい離れた場所でした。一人で泣きながらスーパーから歩いて家に帰ろうとしていました。見つかった時とても心配していただけに厳しく叱りましたが、本人はどうしてもそのクワガタが欲しかったと言います。そこで私たち夫婦は神様に祈ろうと言い、息子はイエス様、おもちゃのクワガタを僕にくださいと泣きながら心を込めてお祈りしました。私たち夫婦も息子にわかる形で神様がおられることを知らせてくださいとお祈りしました。そして2月5日、長崎で殉教記念聖会が行われたのですが、そこである方からタオルハンカチをいただきました。すぐに見たいと思ったのですが、バタバタしていて宮崎に帰った時にそれを見ました。なんと息子が最も欲しがっていたクワガタのタオルハンカチが入っていました。保育園には毎日タオルハンカチを持っていかなければなりません。おもちゃならばもちろん保育園には持っていくことができません。神様は一番良い形で5歳の息子の祈りに応えてくださいました。息子は満面の笑顔でそのクワガタタオルを保育園に持っていきました。神様が応えてくれたっちゃがと大喜びでした。この祈りは誰にも言っていません。もちろん、くださった方も知りません。知っているのは息子と私たち夫婦と神様だけです。本当に神様の愛に私たち夫婦は心が熱くなり、何よりも満面の笑顔で、息子の大喜びする姿に感謝が溢れてきました。今日はどんな小さな祈りでも応えてくださる神様の愛についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
はい、子供さんがね、求めて買ってあげなかったけど、 一緒に祈った、神様のところに行ったってことですね。あのクリスチャンの、今日の説教でも話しますけども、このキリストを知っている主のところに行けるっていうね、この素晴らしい恵みがありますので、ね、自分が何かをしてあげなくても、自分の力が及ばなくても、キリストのところに行けば大丈夫なんですね。私はその方を知っていて、その方のところに行けるんですね。いつでもどこでも、どんな時でも。この恵みをね、もっと私たちは用いたいと思いますね。はい、じゃあもう一つは、木原ヨハネ副牧師がですね、東京行って、今日の奇跡の証をしていますので、聞いてください。
今日の奇跡、皆さんこんにちは。木原ヨハネと言います。今日はですね、僕が進路の選択をした時に体験した奇跡について話していきたいと思います。去年の3月まで、僕はですね、神奈川県の厚木市にある、教会で、牧師法という立場で、仕事をしていたんですけれども、その教会の、との契約が3月で切れることになったんですね。契約の更新のタイミングが来たわけですね。普通であればそのまま契約を更新するところですが、いろんなことがあって、進路の選択をするというようなタイミングがやってきました。で、具体的にこう3つの選択肢があったんですね。1つ目としては、その厚木の教会に残るということで、これが一番可能性としては高かったものです。で、次に2つ目、これは、自分で全く新しい教会を始めるというものでした。これはですね、小さい頃からずっと僕の夢だったことで、一番やりたかったことなんですね。で、次に3つ目、3つ目はですね、地元が長崎にあるんですけれども、この長崎の教会に帰るということでした。これは私が一番やりたくなかったことなんですね。で、お祈りをしました。神様と、あなたが一番喜んでくださる選択はどれでしょうか。そうやって祈っていく中で、いろんな出来事があって、この3つ目の一番やりたくなかった長崎に戻るという選択を神様が望んでいるなと確信するに至ったんですね。で、その、選択をすることにしました。ただですね、心残りがあったんです。それは何かと言いますと、この神奈川のその厚木の教会で、僕は子供会の担当をさせてもらってたんですけど、このそこにいた子供たちがものすごく僕のことを慕ってくれていてですね、厚木に残ってくれるように、お祈りしてるよなんて、そんなことを言ってくれるような子たちだったわけです。すごく嬉しくてですね、だから私は祈りました。神様と、長崎に帰ることにしましたけれども、この厚木の教会、特に、この子供会のことを祝福してくださいと。で、その子供会が祝福されたというのが、僕にもわかるようにはっきりと結果で見せてくださいと、そういうふうに祈ったわけですね。その結果、本当にですね、それが分かるようなことが起こったんですね。次の金曜日が来た時のことです。この日、僕はみんなに地元に帰るっていうことに決めたよと、みんなに伝える日でした。あれはですね、2月26日だったんですけれども、だから226事件と勝手に呼んでるんですけども、いつもだったら、4、5人くらいの子たち、全部で14人くらいのメンバーがいて、そのうちの4、5人くらいの子たちが毎週来ると。そういうような感じだったんですけども、その2月26日は、突然20人を超える子たちが教会にブワーッと押し寄せてきたんですね。小さな教会なので、もう教会中に子供が溢れていると。そういうような状況で、みんなとですね、もう全力で思いっきり遊び回ってですね、公園に行って、走り回って、また教会に帰ってくる頃には貧血を起こしてぶっ倒れるというような状況だったわけなんですけれども、いよいよみんなに、長崎に帰ることに決めたよというようなことを伝える時間がやってきました。ただ、僕としてはすごくやりにくいなと思ったわけです。なぜかというと、これまでずっと一緒に長い時間を過ごしてきた子たちにとっては、お別れが特別な意味を持つわけですけども、今日初めて来た子たちにはですね、だからどうしたっていう話なわけですよね。だからやりにくいなと思ったんですけども、ところが、話し始めると、彼らはぐーっと聞いてきたんですね。で、あれ?と思って。普通子供の集中力なんていうのは、5分持てばいい方、なわけなんですけど、その日は、20分話して、30分話しても、ぐーっと聞いてるんです。 あ、今日神様がこの子たちに何かを伝えたいんだろうなと思って私は話していきました。このそもそもなんでこの子供会をやってるかというとねって言って、ただ楽しいだけじゃないんだよと。ここに来るとなぜ楽しいのか、教会に来るとなんでこんなに、嬉しいのか、それはこの場所にイエス様がいるからなんだよと。みんなにイエス様を知ってほしいからこの会をやってるんだ。そう言ってですね、イエス様の十字架のことについてみんなに伝えていったんですね。そうすると彼らはもう食い入るように聞いて、ある子は涙を流してるんですね。で、私は聞いてみました。このイエス様のことを信じてくれる人。すると、そこにいた二十数人の子たちが全員、一切迷うことなく、周りの様子も伺わないでですね、バーッと手を挙げたんです。うわーと思って、じゃあよし、お祈りしようと言って、イエス様を信じるお祈りを一緒にしました。まあ、ただですね、まあ、感動する反面、心のどこかでは、まあ、言うても勢いで手を挙げただけだろうと僕は思ってました。ところが残りの1ヶ月間彼らと一緒に過ごす中で、本当にこの子たちがイエス様を信じてくれたんだなということが、まあ、分かっていったんですね。どういうことが起こったかと言いますと、次の週、子供たちはですね、教会のドアを開けて突然こう言ったんです。やはり聖書くれ、お聖書欲しいのかつって、もらってけもらってけって言ってですね、聖書をどんどん配るんです。これですね、一人や二人じゃなくて、六人も七人もの子が、もうこっちでもこっちでも別々に言ってくるんですね。で、さらにまた別の子が、ヨハネって、今週こういうお祈りをした。本当にその通りになった。神様いるわ、こう言ってきたんですね。しかもこれも何人もの子が別々に言ってくるんです。で、さらにある子はですね、お父さんに嘘をついたと。で、神様を信じたから謝ったって言うんですね。お前すごいなって言って、怖かったろって言った。ああ、怖かった、でも許してもらえた、神様やっぱりいるって言ったんですね。で、さらに次の週になるとですね、ある子たちがやってきて、やはり、ね、あいつら学校で聖書読んでるよ、マジで、うん、俺もあれが欲しいっていう風な子がまた何人も出てきたんですね。で、こんなことが毎週続く、まあそういう1ヶ月間だったんですね。で、その光景を見たときに、あ、これは僕が数年間努力し続けてきて作りたかった光景だと。だけど、できなかったことだと。まあそういうふうに思ったんです。ところがですね、神様は僕が進路を選択するときに、神様に喜ばれる選択をさせてくださいと祈って、そしてそれを決めた時にですね、僕にできなかったことをたった一日で神様はしてくださったんですね。神様には本当に何でもできるなということを体験した奇跡でした。聞いてくださりありがとうございました。
はい、ありがとうございます。東京行ってよかったなと思いますね。なんかそしてね、まあ、皆さんにもいろんな人生の選択があると思うんですけども、自分の願いと神様の願いが一つになる時があるので、それはもう本当に一番嬉しいことですけども、自分の願いと神様の願いが、違う場合があるんですね。で、私は目の前のことしか見えないので、自分の選択の方がいいなと思うんですけど、神様の選択っていうのは私たちのことを本当に知っていて愛している方だから、その選択をする時に実は一番素晴らしいものを人生で受け入れるんですね。ぜひその主の選択をね、選んでいってほしいと思います。はい、で、ですね、もう時間ですけど、聖書ってこんなの書一つだけ、まあ短いから二つ見れるかな。じゃあ、666と今日のやつ二つ、これはもうすごく短いのですぐです。はい、
神の時、もはや時が伸ばされることはない。ヨハネの黙示録10章6節。神様は天と地を作られた創造主であられます。そして創造主である方は時間も作られた方です。ですから時を支配しておられます。時は神の手の中にあります。神様が定めた時が来る時、神が約束されたことは成就し実現するのです。全く不可能に見えても、神が語られたならば、神の時が来る時 それは成就するのです。決して時が延ばされることはありません。あなたに語られた主イエスの約束は主イエスキリストご自身が成就し実現してくださいます。イエスキリストはあなたを愛しておられます。
時ってあるんですね。忍耐の時ってあるんです。と同時に成就の時ってあるんです。忍耐の時はあんま嬉しくはないんですが、待たなばなりません。でも成就の時が来たら全く来なかったものが動き出す。そして一気にことが変わるんですね。今ちょうど世界が動き出してちょっと前までは考えなかったことは次々起こっていますけれども、あんまいいことではなくて残念ですが、約束されたことも成就する時ってあるんですね。今成就の時が始まっているということを、ね、覚えてほしいと思います。じゃあもう一つお願いします。でこの後説教しますので、はい、
神を見る。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。マタイの福音書5章8節。神が本当にいるなら見せてみろ、よくそう言われることがあります。でも人間には見えません。どうしてでしょう。イエスは言われました。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。人の心は清くありません。だから神を見ることができないのです。でも見えるようになることができます。それは私たち人間の清くない心、つまり罪のために身代わりとなってイエス・キリストが十字架ですべての罰と裁きと呪いをその身に負って身代わりとなって死んでくださいました。その十字架の愛を受け入れ、自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるとき、私たち人間は罪が許され、その心が清められるのです。私たちはこの地上にいる限り、私たちの罪は消えません。相変わらず心には汚れがあります。しかし、神様はイエス・キリストの十字架を通して私たち人間を見てくださり、信じた者は罪を一度も犯したことのない者として見てくださるのです。だから心の清い者と見てくださり、神が見えるようになります。とは言っても神は霊なので、この肉眼で見えるのではありません。しかし愛は見えませんが、はっきり愛は存在し、愛を感じ、その愛によって癒され生かされるように、神も心の目ではっきりと見えるようになり、その神によって癒され生かされるようになります。あなたも自分の罪を悔い改めてイエス・キリストの十字架を信じるとき、神を見ることができます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
ありがとうございました。ぜひ、ね、これノンクリスチャンの人にシェアしていただければと思いますので、よろしくお願いします。で、今日の説教のところに入っていきたいと思いますけど、ちょっとマスクを取らせてもらいますね。マタイの福音書の8章の5節からですけれども、もう一度ちょっと読みますね。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいます。今日の一つ目のポイントなんですけれども、百人隊長というのはローマの兵隊で、まあ、異邦人ですが、百人隊長はまあそれなりの立場があったわけですね。で、彼は、立場もあった、おそらく人望もあったと思うし、経済力もあったと思います。だから彼にはとっても可愛がっている、まあ、しもべがいた。しもべって悪く言えば奴隷なんですけども、このローマ兵は百人隊長は人格者だったんでしょうね。役がですね、子供とも訳せる役、若者と訳せる役だから、若い子供のように可愛がっているしもべがいたと。でルカの福音書によると、病気で死にかけていたと書いてある、ルカの福音書でね。だから単なる中部病じゃなくて、もう本当に死にかけているような厳しい状況だった。その時にこの百人隊長はイエス・キリストのところに来たんです。マタイでは自分で来てます。ルカでは彼は異邦人だから自分が行くのは失礼だと思って、ユダヤ人の長老を、ね、使わせてますね。どっちでもいいんです。要は イエス・キリストのところに治してもらいに来たんです。キリストのところでは治ると思って来たんです。で、この人は立場があったんです。お金もあったんです。人望もあったんです。やろうと思えばメイのところとか、あれあの人のところとか、この人のところとか、いろんなコネやつね、コネとか、つってはあったと思う。でも彼は異邦人であるにもかかわらず、イエス・キリストのところに、その自分の息子を、息子というか息子に可愛がっているしもべを治してほしいというふうに来たんですね。キリストのところに来たんです。今日の一つ目のポイントね、あなたが自分の問題であっても、あなたの愛する人の問題であっても、病気であっても、経済であっても、人間関係であっても、大切な進路の選択であっても、キリストのところに来るときに、イエス・キリストはその時手を伸ばして助けてくださるんですね。キリストのところに来れば、そこに解決と勝利が必ずあるんですね。で、この人はそれを知ってて、イエス・キリストのところに来たんですね。これがまず一つ目なんですよね。クリスチャンなら当たり前だと日曜日の礼拝の時は思うんですが、先週1週間キリストのところに来ましたか？何かあったらですね、パーッと計算してですね、いろいろ考えてですね、あっちこっち電話してですね、あれこれやってですね、一通りやって、ああ、どうにもならない、そうだった、神様って言ってませんかね。彼はその気になればいろんなところに行けたと思う、百人隊長は。でもキリストのところに来たんです。そこに解決があることを知ってたんです。そこに行けばどんな病気でも治ると知ってたんです。だからキリストが来たんですね。さっき吉田南牧師の証でね、あの子供が泣きながらね、5歳の子が1キロ行ったっていうのは、まあ、1時間で4キロと言われますけど、5歳だからそこまで歩けないから30分ぐらい歩いてたのかな、分かんないんですけども、まあ、親としては心配したでしょうね。だから、まあ、あの寛容な南君が怒ったんでしょうね、叱ってね、心配したんだぞって、ね、そしたらどうしても欲しかったってことだったから、そこでなかったのはね、お祈りしようって言ったんですね。お祈りって気休めじゃありません。時々祈るのが怖いのはね、祈った言葉を主は聞いてるから答えられると私は知ってるので、何でも祈れるんだが、時として何でも祈るのが怖くなったりすることがある。ね、本当に答えられちゃいますからね。だから本当に神様にね、彼らは子供と一緒に行ったんです。そして子供は素直に、この、まあ、おもちゃのクワガタ欲しいというお父さんお母さんは、この子に神様が本当に来ておられて、愛しておられるってことを分からせてくださいって思ったんですね。そしたらですね、タオルハンカチが来たわけですよね。おもちゃのクワガタだったら持っていけないから、タオルハンカチが来て、毎日持っていかなきゃいけないものが来たわけですよね。あの小さな証だけど、この子にとってはね、おそらく大きくなっても忘れない証だと思います。お父さんとお母さんと一緒に祈って、泣きながら祈ったってことはね、主のところに行ったんですよ。キリストのところに行ったんですよ。キリストのところに行ったから勝利が与えたんですよ。キリストのところに行くって、これが一つ目なんですね。何週間前、証ししたと思ってたんだけど、してなかったのちょっと覚えてますか？猫の証しした、覚えてますかね？あ、やってないのかな、やっぱり。すみません、あちこちで話してるからね、長崎教会で話したと思ってて、話しなかったみたいなんですけど、佐賀の聖が行ったときに、ある方のご婦人が来られてまして、で私に、ね、いろいろ方言ってきたんですね。ね、まあ、その方はそれまで何回も癒しを体験してるんですね。だから、今日は何かなと期待して聞いたらですね、猫のことだったの。実は猫が好きで、猫を飼っておりますと。ね、もう長い間で、その猫は20歳になりますと。猫の20歳で人間で言えば100歳なんですって。全然知らないけどね、聞いたらね、20歳で、猫はなんかね、高いところが好きなんですって。で、押し入れの何ていうか、あの上のところね、ああいうところ好きなんです。だから キャットタワーってあるんですよ。私分かんないけど、でも聞いた通り言ってますからね、変なこと言ったら言ってくださいね。キャットタワーがあって、それに登って、その天井の上のところで、その押し入れの上のところで寝たりするの、いつもしてたんですって。だから年を取ってきたから、その猫のお医者さんがね、キャットタワー登って途中できっと落ちるから、そしたら骨折するから、そしたらこれはもう致命傷になる可能性があるから、キャットタワー立たない方がいいって言われたんで、立たんだ。そしたらその猫がですね、上を見上げながらですね、物悲しそうににゃーっと泣くんですって、ね、そして夜になっても眠れなくて2時間ごとに起きるんですって。それで猫のことをずっと帰ってきて可愛いもんだから、一緒に自分も2時間ごとに起きて、猫も自分も睡眠不足で疲れが溜まってるっていう、これ真面目に相談されたんです。相談っていうか、だからやってほしいって、半年間ずっと、半年間2時間ごとに猫が起きる、私も2時間ごとに起きてて、半年間これ、ま、あのね、睡眠不足って一番答えるんです。これはあの真面目に、特にある年齢になってきたらすごい答えるんです、ね、で、だから 半年間ずっとそれで、猫も私ももう大変で、この前言ったら猫も亡くなるかもしれないし、私もちょっときついってことだったんで、だから祈ってほしいことだったで、私はね、まあ、あの猫は嫌いじゃないんですけども得意でもない一瞬え猫かと思ったんですけど、分かりましたって言って、あのキリストのところに一緒に真剣に行きました。その課題を恥ずかしげもなく真剣に真面目な顔して私に話して、キリストのところに祈ってほしいというふうに来たんです。で、私もそれを受け止めて一緒に真剣にキリストに祈って、祈って本当に祈ったんです、心はね。でその時ね、聖霊が導いた祈りをね、私実は恥ずかしいけど祈った後忘れたから、一つね、今日から5時間以上猫が眠りますように、最低でも5時間は連続して熟睡して5時間は眠りますようにって祈ったんですって。聖霊だと思いますね。祈った本にはどっか行ってあったからね、真剣に祈った。そしたらね、しばらく経ってからね、その子のね、息子さんが牧師なんですけども、あの南君じゃなくてね、その人からね、メールが来てね、母が先日お世話になりましたってね、なんかかっこいいメールでしたけどね、なんかあのね、あれ以来、ね、母も猫も眠れるようになってもう元気になった、伝えてほしいと言ってまいりました。特に5時間以上祈るようにと祈られたそうですが、その日から5時間、きちっと5時間は最低でも寝るようになりましたっていうメールだったんですよ。私喜んだんですけど、人間恥ずかしいですね、しばらくして大丈夫かなと思ったんですそれからね、3、4回あってんですかね、もう2月は経ってんじゃないかな。一番最近聞いたのは先週なんですけど、どうですかって会うたびに言うんですけどね、はい、あれから5時間、毎日5時間以上必ず寝ていますって、今も寝てるんですね。それがどうしたっていうかもしれませんけど、私は感動してるんです。神は答えてくださったんですよね。半年間それで本人にしてみたら睡眠不足って答えるから ね、それをキリストのところに行ったら、キリストはそれから5時間毎日寝るようにしてくださって、お母さん、そのお母さんも猫も熟睡してるんですって。でね、たかがそういうことなんだけど、 そういうことを答えてくださる神様が今あなたの直面している問題に答えてくださらないと思いますか。答えるに決まってるじゃない。あなたの愛する人のことを主のところに行ったら答えないと思いますか。答えるに決まってるじゃない。百人隊長はそれを知ってた。彼はどこに行ったのでもないイエス・キリストに来たんです。そしてこの死にかけているしもべを治してほしい。しかもこの後感動的なんですね。これが一つ目ね、まずキリストに来た。で、二つ目はね、イエス様はすぐにね、飛んできてくださる方なんですね。7節見たら、イエスは彼に言われた、行って直したいよって知ってすぐ飛んできてくださる方なんです。あ、そう思ってますよね。主に祈っても忍耐、また忍耐、随分待たされてから答えられるんだっていうふうにインプットされてる人、神様を愛のゆえに待たせることがあります。それはあなたと私への訓練のためにね。あとは愛って、ね、あの時間忍耐したとき愛が分かるから、あえてすることが確かにあります。確かにありますが、原則的に基本的に主はすぐに答えてくれます。聖書を見てたらよく分かります。祈ってもすぐ答えられないなと思ってる人、それはサタンが入れた惑わしです。今日それを捨ててください。イエス様は答えてくださる方なんです。そのイエス様がすぐに答えないってことは、特別な御心があり、何かもっと大きな計画があるからなんです。すぐ答えてもらうって信じてる人は、それが答えられないとき、なぜだろう、何か意味があるのかな、きっとこの向こうにもっと大きなことがあるとって発想するんです。でも、まあ、どうせ祈ってもすぐには答えられないよなって思ってる人は期待がないんです。イエス様はすぐに答える方、この時すぐ行こうと、すぐ行こうとしたら、この百人隊長は、いやちょっと待って、いいですいいですって、とてもあなたは私のあれの下にいる資格はありませんって言ったの。資格はないって言ったの。これは異邦人だからね。異邦人だから。ただルカを見ると面白いんですよ。ユダヤ人たちの長老が来てるんですけど、こう言ってるんですね。この人はあなたに直してもらう資格のある方です。ユダヤ人のために街道を作ってくれた、いろいろしてくれたんですって言ったの。すごいですね。でも自分は資格がないって言って、これ日本人の謙遜と思わないでください。口では資格ありませんと言いながら、私こそふさわしいと思ってる、そういうパターンじゃない彼は異邦人であることを自覚してたんです。だからとてもそんなことはできない。だけどそんな異邦人の私でも、そんな異邦人の私でも、ここね、こう書いてあるんですね。 私はあなたの私の親の社にお入れする資格は私にはありません。ただただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。これ第3番の方がいい。治ります。からってからってからは余計だ2番はからって書いてあるでしょ。治りますって書いてある。第3番はからがないんです。彼は信じた。言葉をください。そしたら治ります。信じてたんですよ。私はあなたを屋根の下にいる資格の中で日本人だからって。でもそんな私でもあなたが語ってくだされば治りますって言ったの。今日もしあなたが自分がいろんな失敗をして取り返しの失敗をして、もうとても私は神の前に顔なんかあげれない、こんな私の前に答えてもらえないと思ってたとしても答えられます。十字架を信じてるなら。そしてイエス様があなたに一言言われれば、どんなにふさわしくなくても死はなしてくださいます。どうしてか、十字架があるからです。私たちの祈りの土台は十字架なのです。だから大胆にいけるのです。この時ね、この人言ったの。このね、ただお言葉をくださいは言語ではね、一言おっしゃってください。一言でいいんだ。英語で、あ、ワードなんだ。ワンワードなんだ。一言でいいんだ。一言おっしゃってください。あなたが一言言えば、一言でいいんだ。その一言で治るって信じたんです。素晴らしいですよね。だからさ、びっくりしてですね。でも、その前にね、この人はなぜそう信じたか。100人隊長、100人部下がいるんです。当時のローマは強いんです。強い軍隊は秩序がしっかりしてるんです。だから、9世と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、千人隊長の下にいるけれども、自分も100人は部下がいると。私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別に来いと言えば来ます。しもべにこれをするというのは、その通りにいたします。そうする。だから、私でさえ100人の部下をそうやって言ってくれる。まして、あなたは権威ある方じゃないですか。その権威を持っているあなたが言えば、病気なんて治りますって。百人隊長知ってたんです。イエス・キリストが病気に権威を持っていたこと、悪霊に対して権威を持っていたこと、自然現象に対して権威を持っていたこと、イエス・キリストが権威を持っていることを知ってたんです。知ってますよね。ただちょっとね、最近危ないんですね。行けと言えば何でといい、来いと言えば嫌だといい、右と言えばいや左がいいと思うといい、左と言えばどうしようかなという権威がわからないんです。これは不幸です。本当に愛する者の権威を知ってたらね、愛する者ってね、本当に愛してるからね、祭典を願ってくれるんです。最高を与えてくださるんですね。その権威を知ってたらね、変わるんですけど、そうじゃない権威が多すぎるからこういうことが起こったんです、ね、このローマの軍隊強かったんですよ。その通りしたんだから、ローマ兵分かってたんです。私でさえ100人の部下はそうするんだから、あなたがおっしゃれば治るに決まってますよ、一言おっしゃってくださいって、なんか一言でいいって言ったんで、一言で。そしたらね、イエス様はね、感動したんですよ。これ、ついでにこう言われた。誠にあなた方に告げます、私はイザヤのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありませんって言ったんですね。いいですね、こんな信仰を見たことがないと驚いてもらえたんですね。こういうふうに言ってもらいたいですよね。ああ、いつまであなた方に我慢しなければならないと言われたくない、ね、あなたの信仰は立派ですって言ってもらいたいね。今日皆さんお互い言ってもらいましょう。一言でいいんです。私のこのことに関して、私の大切なあの人に関して、今日一言語ってくださいって。主の言葉はその通りになる。ね、そしてイエス様はね、あなたの信じた通りになれって言ったの。そしたらその通りになったんですよね。秋元牧師がね、ベニ君が癒された時に、もうよく知ってらっしゃいますね。ベニ君が脳障害で難病になった時に、パパ牧師は家に帰って神にまず感謝をしたと、ね、そしてその後にはっきり分かったと。病気のままで神の栄光を表すか、治って栄光を表すか、いずれにしても必ず神様の栄光を表してくださると信じた。これ妥当です。ね、これはその聖書から見てると必ずそうなんです。でもお父さんだから当然治ってほしいから、治してくださいって真剣に乗った、癒してくださいって。そしたら神様からこう言ってました。結構これ時間もかからなかったって、結構すぐに神様語ってくれたって、癒すって言葉が来た。言葉が来たから、その時から秋元牧師は ね、今こういう症状だけど神が癒してくださいますって宣言始めたんです。言葉が来たから、言葉が来てないけど治ってほしいから治るって申告隠して、ね、そういうことをして治そうとしたんじゃなくて神に求めたの。絶対いずれにしても栄光を表すけど、ね、でもどっちかわからないから神様でも親だから治してほしいって求めたら、癒すって言葉が来た、言葉が来たから治るって宣言したんです。神は語られたらそうなる、ね、でさっきも言ったように言葉が来た時すぐそうなる場合と、言葉が来てある期間を待たされる場合、結構今待たされて忍耐の言葉になんか訓練があるから、でもこれからね時代が変わってきたからね、言葉と同時にまたが始まります。主に期待してください。すごい、で言葉があったらその言葉通りになるんですよ。言葉もらってますか？多くの人は状況変わることを願う、もちろん当然でしょう。でも状況変わる前に言葉があれば状況って変わるんです。イエス様の言葉、神の言葉は敵を打ち砕くんです。イエス様の言葉、神の言葉は病を癒すんです。イエス様の言葉、神の言葉は人を作り変えるんです。堅くなる心を溶かすんです。イエス様の言葉、神の言葉は不可能を可能にするんです。どんな分厚い壁も不可能もイエス様の言葉、神の言葉は突き破るんです。私の信じている聖書の神は、イエス様は権威を持っていらっしゃるんです。その方の語る言葉はこの地上の何よりも力があるんです。この地上のものは全てそれに従わないといけません。悪霊やサタンさえ従わないといけません。言葉なんですよ。この5月の頭にね、神様が言ったことは2つなんですよ。キリストのところに来なさい、私のところに来なさい、私には不可能はない、もう一つ私の言葉を求めなさいって。私の言葉は必ずそれを成就するって、私が語ったことは必ずそうなるって。ある方はすでに言葉をいただいている、思い出してほしい。その言葉は成就します、裏切りません。ある方はまだ求めもらってない、その具体的なことに関しては求めてください。どんな不可能に見えても、もうダメだと思っても、主の言葉が来たらそれは成就するのです、逆転するのです。この言葉を受けるかどうかって決定的なんですね。もう終わりますが、何度も話しましたね、今東京湾で沖縄に行くモーセデニシカル牧師、ね、彼はクリスチャン2世でですね、バスケットボールででね、福岡代表になるぐらいで、ね、でももうこれ以上バスケットボールでもういいと言って大学行かなかったんですね。バスケットで行けたんだけどね。で、まあ、仕事したんですけども、教会来るとね、当時漆島牧師、漆島牧師面白いね、寝てもいいから来いって言ったらね、分かりましたって来てね、ちゃんとダブトン、公民館に出たんですね。ダブトンをバーって並べて、後ろ一番後ろにね、それでこう並べてちゃんと横になって寝てもいたからってこう顔だけピッて出してね、いじめられてたんですってね、漆島牧師らしいですね。なんかそれを受け入れる漆島牧師の、ね、なんともない、ね、いいとこありますね。そんな感じだった。でそのうちこの高校生、大学生になってきた時、大学生が社会になってきた時に、もうなんて言いましょうかね、信仰がね死んじゃってたんです。お母さん神経乗った、あなたが大好きだった子、まあ、特にね男の子ね、だからその、まあ、お兄さんいるんですけど、自分の子供っていうのは彼だとかね、こう祈ったわけですね。神様が与えてくださった子供なのにこんなふうになってしまいました、本当に申し訳ありませんって真剣に悔やだめたんですね。そして神様に言った、とことこの子をね神様として作り変えてくださいって真剣に言ったらね、神様から言葉が来たんですよ。聖書に出るときに、聖書に出るうちにね、旧約聖書と見てたらね、神が国を作り変えられるでしょ、裏切った国を裁いて悔やだめて戻してね、言われたんですよね。国を作り変えることのできる私があなたの息子を作り変えれないと思うのかって言われたんです。とんでもありません、あなたにはできます。そうだ、私はあなたの息子を作り変えるって言われたんですよ。それでね、彼女は喜んだ、ハレルヤーってもう本当に喜んだ。ところがそれからしばらく経って、当時熊本の牧師をしていて、婦人をしてて、で光君は飯塚にいて、長崎から島聖火にみんな集まった時に、そこですね、平和会館ですね、あそこ来た時ね、すごい格好したね、なんかすごい格好してね、髪の毛をちょんまげめにして、すごい格好したね、なんか子が来たんで、ご主人のエリシャ牧師がね、言ったの、バラ見てみろ、あんな格好しててもね、この父の授業が受け入れてくれ、バトウ氏の授業だから ね、いい教会だとか言ったんでね、自分の若い日を思い出したんでしょう、ね、で奥さんもね、そうねとか言ったらね、その子が近づいてくるんです、自分にね。でね、さりげなく逃げたそうですね。 よく見たらね、自分の息子だったの。びっくりしたん。その時ね、お母さんね、はぁ、神様すいませんって悔やためた思わずも、はぁ、未だにこんなになってすいませんって言った時に主に言われたんですよ。もう悔い改めなくていいって。私は約束したじゃないか、どうじゃ信じないんだって。彼女の偉かったのはね、はっって分かりましたって、そうでした、あなたは言われました、国を作り変えれるものがあなたの息子を作り変えないと思うのかって、そうです、あなたにはできないます。で、感謝に切り替えたんですよ。今の状況を感謝から、あなたは約束されましたからって。そしてその後ね、もうアメリカにね、あの幻を見てね、バイクを買うって言ってたんだけど、そのバイクで転倒する幻をはっきり見たから息子に伝えたら、息子は最初脅すかとか言ってたけど、分かりましたって言ってアメリカに行ったわけですね、派遣にね、一緒にね。そのアメリカチームで神に出会うんですよ。聖のバプテスマ、もう全く変わる、180度、一番驚いたの本人ですよ。幼い頃から聞いてきたずっと福音がね、知識じゃないんです、生きて働き出したんですね。もう一番驚いたのはバスケット部の仲間たち、もうすごかった、こんなレンジばっか結婚した時みんな来たよね、全部救われた、あまりに彼が変わったから、しかも喜びに出るから、全く変わっちゃった。でもね、言葉なんです。お母さんが言葉をもらってそれを信じた、その言葉通りになったんだって作り変わっちゃったよね。いやね、これね、しかもね、お孫さんまでね、今神様働いてきてね、お孫さんからお手紙が来たそうですね。 おばあちゃん、ね、おじいちゃん、ありがとう、私今こうやってね、こんなに信仰でね、イエス様大好きでいられるのはおじいちゃんおばあちゃんたちが戦ってくれたからだと思います、本当に感謝をしていますとかって ね、なんか泣いたそうですね嬉しかったと思うよ。あのね、言葉なんです。神の言葉は虚しく地に落ちないんです。あなたに語ってくださる言葉があるんです。今あなたが書いている問題、あなたの愛する人のこと、どんなことでも主はバカにしません。昔の私だったら猫の言葉を言われたらはっって言ったと思う。私も年を取りましたから、そうですかと真剣に取りましたけど、神様のところに何を持っていってもバカにしません。しっかり受け止めて聞いて、そして答えてくれます。その言葉を受けたら必ずそうなるんですね。どうぞ皆さん、その、ね、主の言葉を、主のところに行く言葉をもらってください。その言葉を必ず成就します。お願いします。天のお父様、あなたは癒してくださる方、あなたは溶かしてくださる方、あなたは和解させてくださる方、あなたは必要を満たしてくださる方、あなたにもできにならないことは何一つありません。そのあなたに、私たちはあなたのところに今日礼拝できました。どうです様、私たち一人一人がどういうところに今いるかをご存知の主が、その一人一人にあなたの言葉を語ってください。あなたの約束を、あなたの言葉を与えてください。そしてその言葉の真実を見せてくださることをありがとうございます。行きなさい、癒されよ、大丈夫、私が共にいる、具体的に豊かに語ってください。そしてあなたはその言葉を表してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があるとお祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済、健康、霊的な問題、人間関係、お仕事、学業、どんなことでも構いません。心の叫びと願いを主のところに持っていきましょう。天の様、今一人一人があなたの前に差してこの願いと求めに応えてください。イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人の叫びに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、また言葉を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって後遺症、脳梗塞の後遺症、完全に治れ。足のしびれ、膝のしびれ、エッサンってみせる、消えてなくなれ。手の震え、イエス様って言われる、癒されよ。 耳の調子が悪い方、聞こえにくい方、目に触れてください。ある方は鼓膜に問題があります。ある方は鼓膜は問題ないけど聞こえにくい。その一人一人、あなたはご存知です。その一人一人に的確な対応して癒してください。イエス様って目指る。癒されよ、聞こえるようになれ、しっかりはっきり聞こえるようになれ。胸がすごく気持ち悪い方、イエス様って目指る。癒されよ、逆流食道炎完全に治れ。立つ時に、膝が痛かったり腰が痛かったり、立つ時にものすごくきつい厳しかったですね。立つのがすんなりできるようにしてください。イエスキリストで膝に腰にあなたの手を置いてください。癒されよ。昔のことで最近思い出してしまう、思い出したくないように思い出してしまう人、それを嫌がらないで受け止めなさい。その昔のことを丁寧に感謝していきなさい。その時その昔の思い出したことを通して神があなたに語られること、示されることがあります。そのことをまた祈りなさい。私はそこであなたに癒しと回復を与えたい。なんかある方は和解を導かれます。ある方はなんかすごい傷になってたのが癒されます。その思い出したくないなって逃げるんじゃなくて、それをしっかり感謝して受け取りなさい。そこから神の技が始まります。ある方は癒し、ある方は和解です。でもそれはゴールではありません。その和解と癒しの後に、その後にあなたに用意されている地の祝福があります。私はあなたを世界に使わせていこう。そこであなたは私の計画の中を歩むようになるとおっしゃいます。アラバラバラバラバラサンティアスを感謝します。ありがとうございます。新しいことが開かれます。もういいわと思ってしたいんですけど、それはあなたの思いです。私はあなたをに、なんかさらに次の働きを開こうとしています。その働きは重りとはなりません。楽ではありません。でもあなたにとってそれは喜びとなる。そしてあなたはそれを通して今までの経験が全部生かされた上で、なんか新しいことが開かれてくる。それはあなたにとって重りなんだけど重りではない、非常に大きな祝福となると知られます。踏み出しなさい。恐れることはないと知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものしもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。